ソメイヨシノ。彼女は実に長い時間、何度も何度もプレパラートを変え、顕微鏡で観察していた。息を止めてじっと数十秒。そして小さくため息をつき、ふと視線を上げる。そこには壁に飾られた桜の花の写真があった。真正面の写真の木は、まるで雲海のように咲き誇る満開の桜だった。研究室には他にも写真はある。可憐な花のクローズアップの写真。色の濃いつぼみの写真。木漏れ日が美しい葉桜の写真。そのすべてが桜。ソメイヨシノの写真だった。ぐるりと見回して、また正面の写真を見ると、少し霞んで見えた。目が疲れているのだと自覚していた。椅子の背もたれに体重を預け、腕組みをして目を閉じる。目を閉じて数秒後、彼女の後ろで音にならないほどかすかな音が聞こえた気がした。ひそやかな、空気をわずかに震わせる、ささやくような音。彼女はゆっくり後ろを振り返った。そこには高さ1メートルほどの桜の木が、植物育成用の LED ライトに照らされて立っていた。土を入れた大きなコンテナに桜の木は十数本植えられていたが、あるものは枯れ、あるものは葉をつけただけだったりするが、そのうち一本だけがわずかに数個のつぼみをつけていた。そして、そのつぼみのうちの一つが奇跡のように開いていたのだ。彼女は立ち上がってその花に顔を近づけた。さっきの音はあなただったのね。花に手を伸ばした彼女の手はわずかに震えていた。その手は花には触れずに、しばらく愛おしく花を包んでいた。やっと咲いたのね。80年ほど前からソメイヨシノの伝染病が猛烈な勢いで広まり、食い止めるために多くの木が伐採された。しかし効果は全くなく、瞬く間にソメイヨシノは全滅してしまった。数年遅れてアメリカや他の国のソメイヨシノも同じ運命をたどった。その伝染病はまた突然変異を繰り返し、じわりじわりと他の木々にも魔の手を伸ばし、全国の山々は茶色く変色していくのに任せた。ある農業施設に何十年も冷凍保存されていたソメイヨシノの苗木があると聞いて、彼女たちのチームはそれをもらい受けたのだが、すでに冷凍庫は故障して久しく、苗木は腐食してしまっていた。それでも彼女は諦めなかった。腐った苗木からわずかに生き残っている細胞を取り出して、培養を始めた。彼女のチームが桜の復活を目指して研究をしていると聞いた人々は、誰もが笑い飛ばした。誰もがそれは無理だと口を揃えた。それがやっと今、小さな木に成長して、十数本のうちのただ一本が育ち、葉をつけ、葉を散らし、 つぼみをつけ、ついに一輪の花が咲いたのだ。彼女の目はその一輪の桜の花の向こうに満開の桜の木を見ていた。雲海のようにうねる桜並木を見ていた。この木はきっとどんな伝染病にも負けない強い桜になるわ。彼女は自分が着ているおばあちゃんからもらった割烹着を見た。研究室では白衣代わりに着ているものだ。おばあちゃん、私頑張ったわよ。おばあちゃんみたいに。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、海野久美さんのブログ、マリン組図書係より、ソメイヨシノという作品をご紹介いたします。今回の作品は、2014年のあの離家所の方のエピソードが参考になっているお話です。平成最後のと銘打って、いろいろな番組があったので、思い出された方も、多いかなと思います。割烹着持っている方いらっしゃるでしょうか？袖のないやつは私持ってるんですが、あれは割烹着っていうのかな？割烹着は着物を着ている人のために作られたそうなので、袖がないのはエプロン？でも私のは後ろ身頃があって、後ろ身頃っていうのかな。冬はすごく暖かいです。ただ、後ろが紐だけのエプロンと違って、脱ぎ着がしにくいので、ずっと着ていても大丈夫な時には重宝します。今の割烹着はとってもおしゃれで、女性用のはたっぷりのフリルやレースが使われていたり、色や柄も可愛いのがあります。でも、割烹着のイメージって白じゃないですか？汚れるのにどうして白なんでしょうね。私なんてガサツなので、洗い物してたら水がジャバーってかかったり、調味料がベチョなんてしょっちゅうです。白を白のまま着るのは難しいんですよ。え、私の持ってる割烹着ですか？ピンク色でうさぎさんの柄ですが、何か？割烹着やエプロンをつけるのも、ちょっと気分が変わって楽しいかもしれません。私もどこかにしまってあったはず。探してみようかな。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。